どうも、こんにちは。番組パーソナリティのバナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、自由なライフスタイルを手に入れるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では早速、第2回目の質問に入っていきます。第2回目の質問は、メルマガを拝見してメールさせていただきました。僕の会社は売上は安定してきたのですが、土日も関係なく仕事を入れてしまい、ろくに休みを取れないのが今の悩みです。斉藤さんのメルマガを拝見していると、自由に休んでいるのに売上は上げていて、僕の理想とするライフスタイルを送られているようで尊敬します。
ありがとうございます。
そこで質問なのですが、どのようにすれば斉藤さんのようなライフスタイルを送れるようになるのでしょうか。ご回答いただけると嬉しいです、というご質問をいただきました。
はい。あれですね。まあ、いろいろやり方というか、やるべきことがあるんですけど、まず今、整理すると、あれですよね。売り上げ安定してるけど、休みもなく仕事をしてしまってると。で、あと、売り上げを上げて自由に休んでいたりとか、そういう理想とするライフスタイルを送りたいっていうことですよね。なので、まず、その売り上げ安定してるけど、土日も関係なく仕事を入れてしまいっていうのがあるんですけど、ろくに休めてないっていうのが現状じゃないですか。これ、いくつか原因があるというか、いくつか解決策があるんですけど、まず、やるべきことは休みを決めることなんですね。休みを決めることで、この日は休むっていうのをやっぱ決めるのがすごく大事で、毎週何曜日に休むのか、土日なのか、平日なのか、っていう休みを決めて、そこに仕事を入れないっていうふうに決めることがまず大事です。で、休むのも仕事のうちって考えてください。
ほう。
で、休まないと仕事がやっぱ非効率になるんですね。逆に疲れてきたりとか、効率が下がったりとかするので、生産性が下がるんですよ。なので、休みを入れるっていうのを、休みなく働いた方が時間使えていいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、もちろんその人のステージにもよるんですが、もうこの人はある程度売り上げ安定してるので、まず休みを決めましょうっていう感じです。まずこれが一つですね。で、休みを決めて、その日何やるかとかそういうのも決めるといいですね。
なるほ
家
ど。
族と遊ぶとか、どっかに遊びに行くとか、そういうのを考えるとまずいいです。で、あとは、売上安定してるけど、土日も関係なく仕事を入れてしまうってことは、それだけ仕事量があるのか、もしくはなんかお客さんとかに振り回されてる状態なのか、自分がその不安で仕事をしてしまうのかっていう、まあ、いくつかの原因があると思うんですけ
なる
ど、
ほど。
その原因によってやることって変わるんですが、
ほうほ
その自分が不安で休みを仕事してしまうっていうのだったら、それが一番解決しやすくて、さっき言った休みを決めて、休みもやす、それも仕事だと考えて休むと。それがまず大事で。で、仕事量がたくさんあるっていう方は、まあ、二つ解決策があって、一つは、外注するっていう、外注するか人を雇う。自分がやってる仕事を書き出して、これは他の人でもできるよねとか、これは自分の仕事じゃないよねと、社長の仕事じゃないよね、経営者の仕事じゃないよねっていうのは、外注していくっていうのが大事になってきます。そうすると単純に自分の時間が空くので、例えばそれを時給1000円で渡したとしたら、まあ、要は自分が1000円の仕事を渡して、時給5000円、1万円の仕事をしていけばいいので、
なるほど。
はい。まあ、そこは投資ですね。で、まあ、それを考えると。もう一個は、安く請け負いすぎてるっていうのはあると思うんで、サービスとかを。だから時間がその分かかるんですよ。薄利多売になるんで。利益が少ない分、たくさん時間をかけなきゃいけなくなるんですね。だから、そこは、単価を上げることが大事になってきます。値上げをするとか、メニューの構成を変えてみるとか、バックエンド、高額商品を作るとか、 そういうことが大事になってきますね。
うんうんうん。なるほど。なんか実際、うん、斉藤さんが私にこうバックオフィスをこう投げた後、はいはい、なんかどう変わりましたか？
ああ、どう変わったんですか？これはちょっと大事な答えですね。今後もその、やる気にもかかってくると思います
。私のあれになっちゃった。
石川自身の、石川さん自身のですね。で、マナさんが入ってくれて、
うん、
僕はバックオフィスがめちゃめちゃ苦手なんですね、
うん、
数字もやっぱ数字は数えるの好きなんですけどなんかまとめたりとか、
うん、
なんか細かいなんか事業のその書類を整理したりとか、
うん、
そういうのめちゃめちゃ苦手なんですよ、
うんうんうん、
できればやりたくないしもうずっと頭の中にあるけどできないみたいな人間なのであ それをやってもらってるのですごくやっぱ助かってますし、
うんうん、
で時間も僕の場合やっぱ2倍3倍かかっちゃうのがマナさんの場合ともそれが強みなのでパッとやってもらえるみたいなっていうのもありますし、
うんうん、
でやっぱ自分自身が考えるべきこと経営のこととか数字のこととか、
うん、
集客のこととか今後のことについてとかっていう、うん、ちゃんと自分が考えるべきことに集中できるようになってるので、
うん
まあ、それはかなり大きな差かなというふうに考えてます。
なんかねこれを聞くことでなんかその外注する
良さ
そうになるかなと思ってちょっと聞いてみました、はい、
そうですね、はい、その通りだと思います、
はい
はい、今まで僕ホームページとかも自分ホームページとか作ってたんですけど、
うん、
ホームページも自分で作ったりとか
すごいですよ、ね、
で秘書業も全部自分でやってでセミナーやるって言ったらセミナーの会場を自分で押さえてみたいな何やってんだろうみたいな感じでやってたんですけどでそういうのも全部もう外注するようになったんです。デザイン、うん、ホームページはやっぱ僕よりも優秀な人いるし能力高い人いると、
うんうん、
でその人に投げてで、まあ、秘書業務だったら、マナさんに投げてとか、
うんうん、
あと、ライティング、書くことも、僕よりも優秀な人に、お願いしてとか、
うんうん、
そういうふうになってったので、はい、もう最終的には、営業とか、
うん、
コンサル自体も、外注というか、他の方に任せていきたいなと思ってますけど、
うん、なるほど。
はい。
したらより、
どんどん、
うん、
はい、自由になっていくので、
うんうん
うん、そうできればなというふうに思ってます。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
はい。それでは、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。